サルトルと
クミコの
音サプリデッセ
イ。イエ
イ。イエイ。
はい、サルトルさん。
はい。
3月20日、
はい、
サンキューフェスありましたけど、
はい、
ね、春分の日、
はい、
迎えて、もう暦の上でも。ね、
はい、
春ですもん。
春です、春です。
今日もめっちゃいいお天気。
はい、いいお天気ですね。
ね、
はい、生地が鳴いてましたけどね。
生地も鳴いてるし、おうおうおう、なんかいろんな鳥もね。
そうですね。
もう穏やかな風で春やなっていうのわかりますけど。
はい、はい、
はい。春って言ったらどんなイメージですか？
春ですか。
うん、
春ってやっぱこう桜とか、
うんうん、
花が咲くとか、
うんうん、
ね、そんなんじゃないですか。あとウキウキワクワク。
やっぱりそうですよね。
そう、どっか出かけるとか。
うんうん、
そんなんじゃないですかね。
やっぱそうですよね、
うんうん、
やっぱちょっとこう気分は前向き上向き、 そうですね、そんな感じですよね。
はいはいはい、
ね、なんかこう希望が湧いてくるというような、
うんうん、
ね、うん、私もそんな感じだけど、なんかこう心新たになんかこう出発するイメージがありますよね。
はいはいはい、
ね、
確かにね、
うんうんうん、
ね、始まりの季節やったりもしますね。
確かにね、
そんな感じがしますね。
なんか特別な季節なのかなというような、うんうんうん、そんな感じがしますね。
入学式もありますしね。
うんうんうん、うん、まあそんな春、
はい、
春とか言いつつですね、
はい、
今日のテーマ、
あ、何ですか？
サルトルさんにもお伝えしてますけども、
はい、
はい、サルトルさん何ですか？
今日のテーマは
今日じゃないですよ。
今日じゃないですか？
今日のテーマじゃない。
何でしたっけ？
音サプリ。
音サプリね。音サプリのテーマ、はい。時代を超えて心をつなぐ幸せ音サプリ。パッパラパーン。
はいはいはい。パッパラパーンまでがテーマみたい
な。なるほど。はい。
ちょっとこれうんと考えませんか？
めっちゃ難しいですね、うん、時代を超えて、
うん、
心をつなぐ幸せ音サプリ、
これどういうことかっていうとね、
うん、
まあ、時代を超えて愛されてる音楽なんかちょっと意味わかりますよね、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、だったりとか、はいはいはい、伝統文化なんかもそうじゃないですか、ね、ずっと引き継がれている、
はいはいはい、
そういうねご縁とかもそうやし、うんうん、絆だったりとかっていうことでも考えられますよね、
うんうんうん、
心をつないでいくというかね、
はいはいはいはい、
ご先祖様から受け継がれた命のバトンだったりとか、
なるほどなるほど、
なんかそういう風に考えると、はい、意味がちょっとこう見えてきませんか？
あ、はいはいはいはい、
ね、時代を超えて心をつないでいく、
はい、
ね、
うん、
なんか世代が変わっても受け継がれていく、
はい、
そういうあの音サプリ、
音サプリですね、なるほどね、
音サプリということでね、
はい、ではここで一曲お届けします。
誰が歌ってくれるんですか？
いや、歌わないですけど、この間ラジオ、誰かのラジオに出させてもらった時に、
うん、
いきなり出てくるなり、
うん、
いきなりここで一曲お届けしますっていうのがあって、
あ、ありましたね、
なんやこれって思ったんですけど、
そうそうそう、歌うんかと思った今ね。
そうですね。まあ、それは冗談といたしまして、
はい、
はい、仕切り直します、ま
あ、はいはい、
はい、
でその、うん、時代を超えて心をつなぐというところで、
うん、
まあ、今言ったようにこう伝統文化やご縁や絆、
うん、
ね、命のバトンだったりとかっていう、はい、そこになんかこうなんていうかな、その時代の流れとともに朽ちることなく生き続けている、
うん、
そこには人の思いが絶えず注がれているという意味があるのかなというふうに思うんですね、
はいはいはい、
で3月というと、うん、あの311東日本大震災ありました ね、
本当ですね、
はい、大事な月かなと思います、
うん、
でまたその同じようにね、震災でいうと1月17日もね、
うん、
ありましたね、あの阪神淡路大震災も、
はい、
まあ、そういうところでなんかちょっと改めて思いを馳せるときにですね、
うん、
いろんな気持ちをめあの巡らせてまた心新たに出発しようかっていう、
うん、
そんな気持ちになる、
はい、
3月ってこう春なんだけれども、
うん、
なんかそういう大事なことがねあの発生した月なので、
うん、
なんかこうだ気持ちをこう整えて出発したいなって、はい、またそのことを忘れてはいけないな、うん、というような思いがあったりとか、
うん、
特別な気持ちがこう芽生える時かなというふうに私は思っていて、
はい、
うん、サルトルさんもなんかこう阪神淡路大震災の時は、
うん、
三木にいらっしゃったと思うんですけど、
あ、阪神淡路大震災の時はね、僕は三木にいなかった
んです、うん、あ、いなかったんですか？
そうなんですよ。
どこにいらっしゃったんですか？
信州にスキーに行ってたんですよ、
うん、ね、うんうん、
だからあの直接の揺れっていうのはね、うん、ちょっと僕は知らないんですけどね。
そうだったんですか？
だから向こうで、うんうん、だからしあの長野にいて、
うん、
で長野で、
うん、
なあのテレビつけるじゃないですか、
うんうん、
朝テレビつけたら、うん、そしたらもう何これ、これが三宮っていう、
うんうんうん
う
ん、
そういう様子をね、
うん、
見たんですね。
じゃあこっちに帰ってこられた時びっくりしたでしょ？
もう帰ってくるっていうか、その帰ってくる時なんてもう、
う
ん、あの車は大渋滞だから、
ね、どの
道を選んだら空いてるんだろうかとかってこう選択するんだけど、
うんうんうん、
なかなかその 道が、
うん、
分かんないですよね、うん、もう今みたいに何て言うかな、ナビとか、うん、あるいはその GPS 等々で、
うんうん、
どういう何て言うかな混雑状況とかいうていうのは、うん、もう今やったら瞬時で分かる時代だけど、
そうですね、
その時なんかっての全然分かんないから、
ね、
だからまあそんなんでなんとかようやく帰ってきたっていう感じですよね。
なるほどなるほど。
倍からの時間がかかったんじゃないかな。
うわ、
うん、
まあどこにいても、うん、まあそういうなんかもういろんな人のね、うん、こう思いっていうのがね、はい、その時こうだったああだったっていうのが、うんうん、まあ振り返ると思い出されると思うんですけど、
うん、
まあそういうなんか大事なことがあって思い出せる人はいいですよ。でも知らない世代がどんどん増えてきてますよね、
うんうんう
ん、生まれていないっていう、
う
んうん、だからそういうのを世代を超えて引き継いでいくっていうのはすごく大事だなっていうところで、
うん、
まあなんか世の中でそう無関心な人はいらっしゃると思うんですね、うんうんうん、やっぱり残念なことに。だけど、うん、無関係な人はいないなというふうに私は思っていて、ここで一つちょっとなんかこうそれを一旦立ち止まって改めて考える機会になったらいいなというふうに思ったんですね、うん、
なるほどね、
うん、で今回、うん、ゲストさんも
あいらっしゃるんですか、
はい、ゲストさんも久保田ひろみさんとおっしゃってフルート奏者の方なんですけど、はいはい、プロの ね、うん、ねその方も高校生の時に、
うん、
阪神淡路大震災に遭われて、うん、ご自身がもう瓦礫から救い出された方なんですね、
はい、
うん、でその方からお話を伺って、
うん
うん、います。
うん、そうですか、
うん、でその方から、うん、がその思いを引き継いでですね、
うん、
つなげていきたいという思いがあって、
うんうんうん、
でずっとチャリティーコンサートをされているということで、今回そのことについてもねいろいろお聞きしているので、ね、皆さんなんかちょっとこう一旦立ち止まって、
はい、
改めてまたちょっとこう思い返してまた未来につなげていくために、はい、自分は何ができるんかないうふうなのをちょっと考えるきっかけになったらいいなと思って、
うん、うん、そうですね、
深いですね、
本当ですね、
うん、
くみちゃんはそしたらその阪神淡路大震災があった時って言ったらいくつぐらいだったの？
中1でした。
ああそうなんだ、
うん、
で神戸でしたっけ？
そうです、神戸市北区、
ね、はい、住所そこはね
浦六甲なので
だいぶすごかったんじゃないの？
そうです、寝てて、
うん
う
ん、
もう私ベッドパイプのベッドで寝てたので、
うん、
もうゆれゆれですね。
あ
でちょうどこうお腹の上に、
うん、
柱がドーンとこう横たわっている、う
ん、
で落ちてくるんじゃないかと思って、うん、慌ててその下からこう、
うん、
体を身を逃げさせて、
うん、そうなんや、
うん、もうびっくりしましたけどね。でもなんとかね家は別に別状なく、やっぱ裏六甲とね表六甲と違いましたからね、
は
い、そんな状況でしたので揺れは感じましたけど、
うんうん、
大丈夫でした ね、
うん、歌で言うたらねこの時その阪神淡路大震災の時にちょうど神戸市の小学校の先生やったかな、
うんうん、
がこう作詞作曲された歌がありましたね、
うんうん、ありましたね、うんうんうん、
まさにこの時代を超えて心をつなぐ幸せ音サプリにぴったりの曲なんじゃないかなというふうに思うんですけどね、
うんうん、
はい、それなんかかかるんですか？
それがかけられたらよかったんですけど、今回は別の曲で3月の方の曲にしようかなと思ってそちらを選ばせてもらったんですけどね。
3月もすごいなんか思い入あるよ。
あります、
うん、その時はちょうど僕は山田錦祭りの準備をね、
うんうんうん、
してたんですけど、
うん、
その山田錦の祭り山田錦祭りの準備をしてる時に、
うん、
ちょうどこう荷物運搬してるから運搬したりしてるから、
うん、
なんか軽トラからね、
はい、
なんかすごい地震が起こったと、
はいはい、
言うていう情報が流れてるんですよ、
うん、
んで、まあ、関東の方や、いうことやから、
うん、
まあ、こちらではないんやな、いうふうに思ったんやけど、
うん、
で、帰って、
うん、
びっくりやね、
そうですね。
テレビ見たらね。で、そ
う
したらちょうど、
うん、
その、もう何回も何回も繰り返し繰り返し、
うん、
その津波が押し寄せてる様子、いうというのが、こう、繰り返し繰り返し、こうね、報じられて、
うん、
で、ねえ、まあ、離れてるとはいえ、
うん、
一体こう関西であっても、
うん、
そうなんこう日本列島なんて地続きやから、
そうですね、
いつどこで、うん、その地震の余波っていうのが起こるか分からへんじゃないですか。
うんうん、
だからこの山田錦祭りも中止した方がいいんじゃないだろうかというのが一点と、
うん、
それからこんなに大変な時期に、
うん、
その祭りして浮かれてええんかというような、
うん、
そんなんとかね、
うんうん、
言われてましたね、
うんうん、
で結局開催することになったんだけど、
うん、
それがちょうどこう次の日やったから、
うん、
だから もうあのここで得た収益っていうのはもうチャリティーにしましょうというて、うんうん、チャリティーイベントにも速攻変えたんですよね。というのをあの今思い出しましたね。もうすぐになんかそのなんていうかな、そのチャリティーイベントを、うん、に切り替えるにあたっての、うん、あのうん対策がこう練られていくというか、そのもうなんていうの、慌ただしい中での、うんうん、あの現場におったということを思い出しましたね。
なるほどね、うん、なんかやっぱそういうなんかこう、うん、こう現場のね、うん、あの大変さとまた違う大変さっていろいろね、うん、経験されてると思うので、うんうん、こんなことがあったんだっていうことを思い返すいいきっかけになりますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、そんな感じで
今日はね、いい、あ、今週ね、
今週ね、
はい、はい、
そんな感じで、
これも絶対交互期待ですね。
そうです、そうです、はい、本当にゲストさんにもねすごくいいお話を聞いてるので、はい、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
以上サルトルと
クミコの
音サプリデッセでした。